ソフトウェアエンジニアで年に200冊積読している哲学と文学のオタク、寿司メロディーです。
同じくエンジニアで俳句オタクの駆け出しボカロ P 略タンスです。
はい。ポッドキャスト第3の下です。
です。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、今日から何回かに分けて、その俳句オタクのタンスさんからの持ち込み話題で、俳句について話そうかな、みたいなことを考えてるんですが。
はい。
今日は特に、正岡子規関連の話題をしようかなと思ってます。
はい。そもそも月並みっていう言葉があると思うんですよね。そのフレーズ月並みだよみたいな。
うん。
言うかな。
言うけど、言われてみると、月並みが、まあ、平凡みたいな意味ですよね。
そうそうそう。なんかその、月並みっていうのが平凡みたいな意味になってきたのって、まあ実は俳句の流れでそこに噛んでるというか、まあ言い出したのが正岡子規っていうことで。
でも月が、平凡な意味もあんまりよくわからないはわからないですね、
なんで今回から何回かにわたって正岡子規と月並みっていうことについて喋っていこうと思います。
はい。
はい。で、初回は、まあなんだけど、まあ、そもそも正岡子規って誰なん、とか、名前は聞いたことあるけど、まあ、何が偉いから教科書に載ってるのかみたいな話から行こうと。そうだよ、ね。思います。
横顔でハゲてることしか知らないもん。
そう、横顔でハゲてて、あと、柿食えば金が鳴るなり、法隆寺って言ったぐらいの感じですよね。
そんくらい
ですよね。で、まあ、まず、時代をイメージしてもらうために、どのくらいの時代に生きた人なんかっていうのをイメージしてもらうために言うと、明治元年ぐらいに生まれてます。
ほうほうほう。
なんで、ギリ江戸に足突っ込んでるんですよね。江戸時代の、超末期に生まれて、で、ほぼ明治時代と共に生きたぐらいの感じの人で、
激動の時代に生まれてるんですね。
そう、激動なんですよね。で、四国の松山に生まれてます。
うん。
で、まあまあまあ、いい家っていうか、侍の家みたいなところに生まれたんで、学はあってみたいな。で、ちっちゃな頃に自由民権運動とかやってたから、なんか活動家とかになりたいとか言ってるうちに、なんか明治政府とかがちゃんとしてきて、で、まあどうしよっかなとか言ってるうちに文学が好きだったから、なんか文学やろうかって言ってて、で、まあ最終的に俳句とか短歌とかで名を残すことになったみたいな感じの人です。
はい、ラッキーでしたね、才能があって。
そう、ラッキー。でもその才能があったかないかっていうとこなんですよね。割と微妙なんですよ、そこが。
そうなんだ。
そう。で、まあね、ないとは言わないけど、まあ、我々はこうやって今、うぞうむぞうのポッドキャストをやってるけど、正岡子規は教科書に載ってるので、まあ、なかなか才能があったっていうのは否定できないけど、もともと文学少年ではあったんですよね。要は、武士の子供とか、いい家の子供って、当時って勉強って言えば、漢詩だったりする。中国の詩、漢詩だったりするので、まあそういうものに触れてきてるわけで、で、自分でも同人誌みたいなものを作ってみたりとかして、割と文学少年ではあるんだけど、で、文学とかやりたいなって言って、東京にやってきたりするんですけど、なんだけど、まあ、もともとは小説を書きたかったみたいなんですよ。
へー。
はい。で、同世代とかに、高田露伴とかがいて、高田露伴に自分の小説を見せたりもしてるんですよね。なんだけど、なんか微妙じゃんみたいなことを言われてて。
そうなんだ。
で、その頃に、やっぱり、詩だわ。言い始めるんですよ。
ほう。
その、俺が好きなのは詩で、俳句で、天然の美とかがいいわ、みたいなことを言い出すんだけど、
うん。
まあ、それって、まあ、一種ひがみっていうか、まあ、その、小説があかんかったからなんかしようっていうようなこと、
はいはいはい。
なんですよね。で、まあ、それなりに文章は書けたから、うん、まあ、親かな、なんかのつてで、新聞社に入って、で、新聞社でエッセイとかを書きつつ、やってるうちに、その俳句の関連のエッセイが受けたと。
ほうほうほうほう。
なんで、そこで俳句の人として有名になったみたいな経緯が、
なるほどね。
あります。なんで、
エンタの神様で受けたから、その芸風で行っちゃったみたいな感じ？
そうそうそう、そうかもな。そうかも。まあ、ツイッターとかで、
うん。
うん、映画の感想を言い続けてたら、なんか雑誌に拾われてデビューしたとか、
うん、そういう
感じかもしれない。
じゃあもう俺は映画批評家で行くか、みたいな。
そうそうそう、そういうこと。本当は小説家になりたかったんだが、とか、映画監督になりたかったんだが、とかいろいろあるかもしれんけど、まあ俳句で行くことになったという感じの人です。
うん、なるほど、なるほど。
で、じゃあ俳句はどっから来たかっていうことなんですけど、
うん、
別に俳句をすごい習ってたみたいなことはないっぽいんですよね。
へえ。
で、一応、その、俳句の先生みたいな人に会ったりとか、文通したりとかっていうことはあったみたいなんですけど、
うん、
まあ、先生と弟子みたいな感じで、みっちり教わったみたいなことはなくって、
ほう。
で、その代わりに割と古本オタクみたいな、ところがあった。ですよね。で、当時って、まあ、インターネットもないし、
うん、
で、江戸時代のことやから、教科書みたいな体系だった本とかもないんですよね。
なるほど。
だから、過去にどんな素晴らしい俳人が、俳句のを書く人、俳人がいたかとか、
うん、
どういう歴史をたどって俳句が来たかみたいなのって、まあ、噂とか、伝承とか、そういうものはあっただろうけど、なんか具体的にまとまったものっていうのはなくて、
うん、
だから古本屋で見つけて、それについて、いろいろ発掘して発表したら、もう、ブルーオーシャンだったっていうのがあるんですよ。
はい。
で、ね、それまで、その俳句っていうのは、俳句の師匠、まあ、宗匠っていうんですけど、うん、宗匠頭巾って言って、なんか、いわゆる、なんだろうな、なんか、うん、今、松尾芭蕉とかのイラストとかを検索すると、松尾芭蕉が被ってそうな感じの頭巾みたいなの被った人、
はいはい。ちっちゃい防災頭巾みたいなやつね。
そうそうそうそうそう、そういうやつ。うん、そういうのを被ってる人が、弟子いっぱい取って、うん、俳句の、まあ、手取り足取り教えたり、なんか、ランク付け、うん、ランク付けっていうか、まあ、採点したりとか、添削したりとか、まあ、そういう風にして、江戸時代はずっと続いてきたんですけど、
うん。
でもまあ、そういうとこってある程度、権威主義的っていうか、まあ、その先生の言ったことが絶対、
うん。うんうんうん、
まあ、絶対とか言うと、まあ、当時のことを詳しく知らないから語弊があるかもしれないけど、まあ、その研究対象とかではなかった。師匠がいて、はいはい、そこで、教えてもらうみたいな感じだったわけなので、そうやって過去から文献を取ってきて言いたい放題言えばバズるっていう土壌はあったんですよね。うん、
なるほど、なるほど。受け継ぎますよみたいな人しかいなくって、
そうそう、
批判する人はいなかったんだ。
そうそうそうそう。批判する人はいなかったし、あと、まあ、松尾芭蕉とかが始めたっていうことになってたから、俳句は。まあ今もなってるし。うん、だから松尾芭蕉が素晴らしいんだよ、みたいなことは言うけど、それ以外の人で誰が素晴らしいんだとか、誰の句がいいんだとか、うん、そういうことってあんまなくて、
うんうん、
正岡子規、与謝の武尊、与謝武尊っていますけど、
ははは、聞いたことある。
彼とかも割とその正岡子規一派が再評価したっていうので、まあ広がったっていうのが、まあ
死後評価されたみたいな感じなんだ。
そうそう、まあ評価は多分江戸時代からされてたっていうか、まあもともと武尊は絵描きとして名前が知れた人だったんですよ。 で、俳句もいいじゃんってなったのは、まあ、正岡子規とかがすごい持ち上げて、で、今で言うと、割と、芭蕉、蕪村、一茶みたいな感じで、江戸時代にいた人誰だっつったら、その3人ぐらいの名前が上がると。
そのイメージある。
そう。そうなんですよね。そういう感じ
です。じゃああれか。
はい。
文学オタクだから、文学オタクのマッピングしかできないんですけど。
うんうんうん。
カフカがノートの片隅に書いてた落書きが絵としてもすごく評価できるみたいな感じで、小説家として評価があるカフカの絵も実はすごいんだみたいな感じで後年言われるみたいな。
そうそうそう。そういう感じ。うんうんうん、まさに。
なるほど。
そういう感じですね。で、何言ったっけ？そう。そう、だから同世代の人も別に正岡子規だけがそういうことしてたわけじゃなくて、例えば、高田露伴とかも結構、あの人も俳句研究とか、まあ、もうちょっと広く俳諧研究、連句とかも含めて俳諧って、まあ、当時言ってたんですけど、
うん。
高田露伴とかの方が学はあるんで、こんなこと言ったら正岡子規ファンに怒られるかもしれないけど、僕も正岡子規のオタクですけど、高田露伴とかの方が頭は切れるようなところがあるんだけど、そう。なんか、高田露伴の俳句研究みたいなのも結構いっぱいあって、あるんですけど、
うん、
まあ、とにかく正岡子規は、その俳句の、まあ、エッセイとか、宣伝とか、まあ、批評めいたものに力を入れて、まあ、新聞社にいたから、まあ、それが受けたっていうのと、あと、まあ、親分的性格というか、そうやって古文を作るのが結構好きやったみたいなところもあって、で、その古文に、高浜虚子とか、碧梧桐とかが、川東碧梧桐とかが、いて、で、その、正岡子規は35とかで死んじゃうんだけど、その、古文格、まあ、古文の人たちは古文だと思ってるわけじゃないだろうけど、兄貴分、弟分みたいな気持ちだと思うんですけど、が、まあ、より集まって、党派を成してムーブメントになっていったのが、まあ今残ってる俳句みたいな感じなんですよね。
なるほど。
だから例えば
当時の研究者たちが集まって、
うん、
今に繋がってるんだ。
そうで、うん、研究者っていうよりはまあオタクなんですよ。
ははは
だから例えばこの先なんか本とかが全部滅亡してポッドキャストだけの世界になった時に、僕らがたまたまバズって、うん、僕らから、何でもいいけど、批評をポッドキャストでやってるのが僕らしかいなかったとするじゃないですか、うん、例えば。
はい。
で、そしたらその後のメディアがポッドキャストしかないから、批評は全部僕らから始まる、みたいな、
うん。なるほどね。
そのぐらい変なこと。なんですよ。それまでの、だから、正岡子規は俳句の勉強とかを、オタクとして、個人の研究としてはやってたけど、なんか人に習ったわけでもないし、
うんうん、
だから、アマチュアなんですよね。で、はいはいはい、そこに集まった人たちもアマチュアで、みんなアマチュアで、で、まあ、もともとは何みたいな感じやったわけですよ。その、もともと趣味として俳句をやってる人は当時もいっぱいいたわけやから、なんか、わけわからんのが、なんか、新しい新聞みたいなメディアで、うだうだ、素人の意見を言っているみたいな。
うん。
なんだけど、新聞っていうメディアが力を持ったから、結局、それが正統派になって今に至ってるみたいな。
なるほど。
感じ、なんですよね。
うん。じゃあ、この辺で切れもいいので、
一旦、まあうん。そうですね。はい。
切りますか。次回はどんなこと話そうと思ってますか。
次回はそうですね、もともと月並みと正岡子規とっていう話だったんで、正岡子規がバズったって今言ったんですけど、まあ具体的にどういうことを言ったのか、うん、あとその古い俳句を攻撃して自分の新しい俳句を上げるみたいなムーブをするわけなんですけど、
はあ
うん、そこでまあどういうことを言ったのかみたいな話をしていこうかなと思います。
ああ、おもろそう。
はい。
じゃあ次回も楽しみにということで。
はい。
フォローする方はフォロー。 YouTube から聞いてる方は登録などお願いします。はい。
お願いします。
質問とか感想あれば、コメントどしどしください。
ください。よろしくお願いします。
放送でも読もうと思ってます。お願いします。
はい、お願いします。